説教、いつもここに希望がある。福牧師友野文子。主の日の朝が、やってきました。やっぱり皆さんと一緒にこうやって御言葉を聞くことができる、神様を礼拝できるというのは本当に嬉しいことだなと思います。今受難節でイエス様の十字架を見上げています。私たちはで、これは四旬節で40日あるんですけれども、こう灰の水曜日から40日こう数えていくと6日足りなくなってしまうんですね。でそれはこの日曜日の6日間がその四旬節に入っていない、日数として入ってないからなんです。日曜日はやっぱりイエス様の復活をみんなで喜ぶ日で、こうやってその日にどこにいてもそれぞれの場所から集まってきて一緒に礼拝する、そのことは大きな喜びだなというふうに思わされます。この一週間、私たちはそれぞれの場所で仕事をし、家事をし、勉強をし、こうそれぞれの与えられた務めを果たしてきました。そしてまたこの教会に帰ってきました。神様を礼拝して、自分を神様の前で休ませて、こう方向をきちんと神様の方にこうリセットするために、この時が与えられているというのは本当にこう嬉しいことだなと思います。私たちは放っておけばもうなんていうか自分の好き勝手な方向にこう行ってしまうんですね。こうなんていうか、人が何と言おうが、神様が何と言おうが、こう聖書を読んでいますし、私たちでもこう何の根拠もなく私正しいって思っちゃうんですね。なんでなんでしょう。こう特にいいことをしているなっていう時とか、こうそう思っている時に限って、まあなんていうか私正しいって思う、これ要注意だなと思わされます。先日道を聞かれたんです。今日9時からの総礼拝で平瀬智明さんがやっぱり道を聞かれた話をなさっていて、あ、同じって思ったんですけど、私も最近ちょっと道を聞かれたことがありまして、で3月に入って私引っ越しをしたんです。で引っ越しをしまして、週に 2,3 回日本キリスト教団の出版局っていうところに私はお使いしているんですけれども、で出発点が家が引っ越して変わりましたので、こう使う駅も変わったんです。出版局は早稲田にあるんですけれども、早稲田の駅ではなくて西早稲田という駅を使うことになったんですね。で初めて西早稲田の駅をこう降りて出口出ましたら、方向がもう私わからないんです。すっごい方向音痴なんです、私。でなんかこう予習してきた風景と違うな、そう思ったんですけど、いやこっちに違いないと思ってこう歩き出したんですね。でもやっぱりなんかどうも違うらしいと思って、スマホを広げてこう Google マップっていう、こう便利な道具があって、こうマップを開いて見てたら、こう私に話しかけてくださる方がいるんです。諏訪神社どこですかって言うんですね。諏訪神社と思ったんですけど、その方なんと外国の方なんです。でいや諏訪神社で、うーんって、その方こうやっぱり Google マップ開かれてて、これって言われるんですけど、で入ってこう覗きましたら、なんと英語ですらないんですね。何語なんだわからない。でどう見たって私もこう Google マップ開いてるわけで、こう多分キョロキョロしてるし、どう見ても私も迷子なんですって思うんですけど、どうして私に声かけるんだろうって。私本当声かけられやすいんです。しょっちゅうもうしょっちゅうなんか道聞かれるんですけど、私はもうご存知な方ご存知です、私本当に方向音痴なんですね。ですごい困ったんですけど、あたりに人もいませんし、こう一緒になってマップを見ながら諏訪神社って探すんです。で私がこう行こうとしていた通りは諏訪通りと言われている通りだということは知ってたので、もう諏訪神社は多分あるんです、あるんですけど、 でこうなんとかどうやらこれだって分かって、あのですねってこう説明しようとしたら、もうその方はその時にやっとこの人は迷子だって分かったらしくて、であもういいですっていうこう手振りでもういいです、英語もどうも危ないらしいって分かったらしくて、もういいですって言われて、いやいやでもここでね、ここの道を右に曲がるんですってこう言ってるんですけど、もういいですって言われて、いやもうせっかく私分かったし、こうやっとこう自分がどこにいるかも分かったし、こういいことしたいから教えて差し上げたいんです、でもいいって言われて、こうまあいいんですかっていうことで、そこでじゃあってお別れしたんですけれど、まあ私こういいことしたかったんですよね、多分本当に。でこうああと思いながら出版局行きましたら、あの遅刻でした、遅刻してしまいました遅刻して、でさらにちょっと調べてみたら、どうも私がお教えしようとしていたのでは不十分らしいっていうことも分かったんです。でその方にお教えしなくてよかったなとその時は思いました。もうなんていうか、自信を持って私間違った道行っちゃうんです。人にすらこう正しいことしてる、いいことしたいって思って間違えちゃうんです、あーって思います。でもこれはなんというか、ただの比喩ではありません。私の現実です。もっと言えば私たちの現実です。私たちは聖書をいただいてます。聖書読んでます。神様の福音知ってます。でもだからといって間違った道を行かないわけじゃないんです。私たち正しさ持ってる、聖書持ってる、そう思います。だけどだからといって私たちが正しいわけではないんです。もしさあクリスチャンになりました、聖書が与えられている、だから聖書を読んでいれば大丈夫、一人で聖書を読みましょう、そうなったらどうでしょう。私たちきっとこう天然バラバラに自分の思ったように好き勝手言ってしまうんじゃないかなと思います。でも私たちは週に1回こうやってみんなで一緒に聖書を開いて神様の言葉を聞くことができる、これ本当に幸いなことだと思います。私たち一人じゃないんです。みんなで聖書に聞く、みんなで神様賛美する、それは本当に嬉しいことだなと思います。一人だったらきっと間違ってしまうでしょう。そして間違ってるってことにすら気がつかないんです。なんでだか私たちは根拠なく自分は正しいって思ってしまうんです。でもこの礼拝で神様が私たちのことを正しく修正してくれる、道をこうちょっと違うかもってリセットしてくれる、この世の中からちょっと退いて神様の前に、この十字架のもとに私たち集められて、静かに神様の言葉を聞くことができる、どうぞ正しく従わせてください、そう祈ることができる、感謝のことだと思います。この読んでいただいたテモテへの手紙、このテモテという人がいた教会もこう自分の都合のいいようにこう行こうとさせる力が働いていた、そう言われています。いただいた、私たちがいただいた福音から離れるような教えを説く人がいたのだ、そうなんだそうです。でもその今までいただいていた教えとは違う教えをこう教会に持ち込もうとした人たちだって、決して教会を悪い方へ導いてやるとかって思っていたわけではないはずなんです。この道こそが正しい、そう思ったらこそ教会に違った教えを持ち込もうとしたんだと思うんです。自分の教えが、自分の言ってることが正しい、きっとみんなそう思っていたんです、テモテの教会でも。でも 自分が正しいは要注意です。自分が正しい、果たして自分たちが私が正しいと本当に胸張って言うことができるだろうか、そう思います。でその時にこの手紙を書いた送り手の人はこう言うんですね。こう書いてあります。イエス・キリストのことを思い起こしなさい。先ほど読んでいただきました、その最初にこう書いてありました。イエス・キリストのことを思い起こしなさい。何が正しいのかわからない、自分がどこにいるのかすらわからない、間違った方向に行こうとしているかもしれない、その時にイエス・キリストのことを思い起こしなさいって聖書は教えてくれるんです。キリスト教は思い起こすということを本当に大事にしてきました。キリスト教ってこう思い起こす宗教なんです。イエスという方がどういう方であったか、それを思い起こしなさい、そう言われます。イエス様が何を教えられたのか、どういうふうに行動されたのか、どう生きてどう死んだのか、そして死んだだけで終わらずにどうなされたのか、それを思い起こしなさいと私たちは言われています。旧約の民もそうでした。旧約の民は常に出エジプトを思い起こしていました。自分たちが苦しい時に神様は何やってくださったか、私たちに何してくれたか、常に思い起こしていたんです。エジプトで奴隷だった時に導き出されて、後ろからエジプト軍が追ってくる、その時に海を開いてくれたじゃないか、そうやって逃れさせてくれたじゃないか、あれので砂漠で飢え渇いていた時に水湧き出させてくれたじゃないか、マナという食べ物を降らせてくれたじゃないか、そして良い土地へと私たちのことを導いてくれたじゃないか。私たちはいつも見捨てられたことなんか一度もないじゃないか、それを旧約の民はいつも思い起こしていたんです。私たちだってそうです。毎月聖餐式やります。イエス様が私のために十字架にかかってくれたじゃないか、肉を裂き血を流してくれたじゃないか、そのことを私たちは聖餐式のたびに思い起こすんです。私たちは神様がイエス様が何をしてくださったか思い起こして歩んでいく民なんです。イエス・キリストのことを思い起こしなさい。苦しい時も嬉しい時もどんな時もイエス・キリストを思い起こして歩んでいきなさい。聖書は私たちにそう教えてくれます。イエス・キリスト、どんな方なのか、そのことがさっき読んでくださった聖書の中に短い短い言葉でこれだけ覚えておけって書かれています。どういうことかというと、この方はダビデの子孫で死者の中から復活されたのです、そう書かれています。イエス・キリストはダビデの子孫で死者の中から復活された方なんだ、それを思い起こせって書かれているんです。ダビデの子孫、どういうことでしょうか。偉い王様の子供だっていうことでしょうか。そんなことではありません。旧約聖書の昔から約束されていた救い主だ、そして その救い主はダビデという人間の子孫なんだ、人間として生まれた方なんだ、人間として歩まれた方なんだということを思い起こせって言われてるんです。人間として生まれたんだ、それは私たちと同じだっていうことです。私たちと同じように苦しみ知ってるっていうことです。生きていくの苦しい、そしてやがては死んでいくんだ、そういうことなんです。私たちの救い主は人間として生まれて私たちと同じように苦しみ知ってて、人間関係に苦しんでいたかもしれないし、熱を出せば苦しかったかもしれないし、お腹も痛かったかもしれない、お腹だって空いてたでしょうきっと。そういう人間として生まれて歩まれた方なんだ、そういう方だ、それを思い起こせって言われます。もう一つです。もう一つは死者の中から復活された方だということです。どっちも大事なんです。イエス・キリストを思い起こしなさい。この方は神の子です。それだけではありません。人間として生まれたんだ、そのことも大事なんだ、そして死者の中から復活されたんだ。死者の中からっていうことはご自分も死んだっていうことです。死んだ方なんだ、そして復活されたんだ、そのことを思い起こせと言われてるんです。私たちの救い主は私の苦しみ知ってるんです。どんなことが苦しいか知ってるんです。そして死なれたんです。だけどそれだけでは終わらない。死に打ち勝つ、復活されたんだ、このことが私たちのどんなに大きな慰めでしょうか。死で終わるんじゃない、そのイエス様のことを思い起こしなさいと私たちは勧められています。そうなんです、私たちはこのことを繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し聞いています。そして思い起こす、私たち福音してます、だから大丈夫、間違いません、なんでしょうか。そんなことないこと自分たちでよく知ってます。私たちは迷うんです。イエス様どんな方かよく知ってる、だけど道間違えるんです、忘れちゃうんです。私たちは天国のような美しい場所に生きているわけじゃありません。間違いのない正しい世界に生きているわけではありません。汚い、どうしようもない、悪が渦巻くようなこの世を生きているんです。私もその一員なんです。天国ではないこの世というところに私たちは鎖でつながれています。毎日毎日そこから離れることはできません。どんなに世界に不正が満ちていようと私は違う、私は正しい、そんなことはありえないし、それが一番間違ってることです。この世に鎖でつながれてあえいでいる私たちです。正しくありたいとそう願っていても正しく生きることが難しい、その私たちです。私たちは人に傷つけられながら、人を傷つけながら生きていくんです。 今私の心に重くのしかかっているのは、あの虐待されて死んだ女の子のことです。頭から離れません。毎日のようにニュースも流れますから、どうやったって思い出します。どんなに苦しかっただろうか、どんなに悲しかっただろうか、そう思います。虐待のニュースが流れるたびに、これはしつけだったんだ、そう親たちは言います。しつけというのは子供のためにすることです。子供のためにしたんだ、しつけだったんだって言うんです。言うことを聞かないから、しつけてあげて正しい道に導こうとしていたんだ、それがこれはしつけだったっていうことです。最初は本当にそう思って始まったのかもしれません。叱ったということ聞かないから、その人からすればそれは始まりは正しいことだったのかもしれない。しつけなんだ。でもそれはしつけではありません。その人は自分の辛さをぶつけていただけかもしれない。その人もどうにもならない苦しさを抱えていたのかもしれません。しつけだって、これはしつけなんだって自分を納得させながらそうしていたのかもしれない。わかりません、わかりませんけれど、私たちは正しさを持ち出すときに間違いやすいんです。正しいと思ったとき、そこが一番の要注意なんです。私たちは正しさ持ってないんです。正しさ持たない私たちがこの世で生きていく、そのときに私たちはイエス・キリストのことを思い出さなきゃいけないんです。イエス・キリストがどんな方だったか、どうやって生きていったのか、どうやって死んだのか、それを思い越さなきゃならないんです。イエス様は苦しむ人に、苦しむ人にこそ寄り添いました。一番貧しいところに寄り添いました。触れてはいけないと言われている人に触れました。だから権力者たちからは疎まれて邪魔者とされました。この方を思い起こすんです。私たちはこの方を思い起こすんです。本当にこの方のことを思い起こしながら生きていくならば、私たちはきっとこの世の価値観とうまく相入れないかもしれない。神の国の価値観を常に持ちながら物事を選択していかなければならないかもしれない。これは相当きついことだと思います。でも私たちはイエス・キリストを思い起こせって言われてるんです。経済が第一、お金大切です。だから仕方がない、この国がやっていくためには大きい国とこそ手を結ばなければならない、そうかもしれない。どうするんでしょう。原発も辺野古も外交も、私たち何を選び取っていくんでしょう。これは政治の話ではありません。私たちの生活の話です。福島の方々の、沖縄の方々の、私の、私たちの生活の話なんです。 私たちキリスト者の生活は信仰に根ざしています。ですから私たちは福音に照らし合わせて生活の中で選び取っていかなきゃいけないんです。これはきついことです。さっき賛美歌で私たち声高々と歌いました。448番の4番にはこの世に生きるこの現場でどうやって生きていくか決めるときに御心にかなう道を選ばせてください主よって、私たち賛美の歌としてこれ歌ったんです。私もそうです。誰もノーって言いませんでした。御心にかなう道を選ばせてください。イエス・キリストを思い起こしながら、イエス・キリストは過去の方ではありません。私たちはイエス・キリストと一緒に生きてるんです。復活の救い主、この方こそ死に打ち勝った方として私たちは共に生きてるんです。キリストは、キリストは私たちと一緒に生きて十字架にかかられて復活なさいました。そのキリストがさあ私のことを思い起こすというのなら、あなたはどう生きるんだ、あなたはどう生きるんだ、そう私たちに問いかけるんです。この地上に鎖のようにつながれているその間中、ずっと私たちはキリストにさあこれはどう選ぶんだ、このことは誰と手を結ぶんだ、そう問われ続けるんです。私たちきつい道選んだんでしょうか。いいえ、違います。私たちは良い道を選んだんです。どうしていいかわからないとき、正しさ持たない人間は、私たちはおろおろ迷うんです。でも迷ったときにイエス・キリストを思い起こすことができる、これは喜びです。イエス・キリストというお方が私たちが迷っているときにもずっと伴走し続けてくださいます。私たちが誠実でないときにもキリストはご自身の真実をもって私たちを扱ってくださる、聖書にそう書いてありました。私たちが誠実でなくても、私たちが誠実でなくてもキリストは常に真実であられる。キリストはご自身を否むことができないからである、そう読んでくださいました。キリストはご自身を否めない、私たちの救い主であることを否めない、そう聖書は言ってくれます。どんな時にもです。死の床にある時にもです。なんて確かな言葉でしょうか。ここに私たちの希望があります。どんな時にもこのイエス・キリストを、この方を思い起こしてまいりましょう。主イエスはいつも私たちと共にいてくださいます。今日もこれからもずっと、どこにいてもです。感謝いたします。お祈りをします。主なる神様、あなたはイエス様を私たちのもとに送ってくださいました。 そして私たちが生きるときに、このイエスを、イエス・キリストを思い起こしなさいと教えてくださいます。私たちは正しくなく、無様に、おろおろと、どうしていいかわからない、そのような毎日を送ります。でもイエス・キリストは真実です。この方を思い起こすときに、正しくない私たちはどうやって生きていったらよいのか、何を選んだらよいのか、この方に聞くことができます。この方に聞きながら、私たち一歩一歩歩いていくことができますように。この祈りを、私たちの救い主イエス・キリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。アーメン。